先生、ちょっと聴覚障害者のためのループのテストをしていましたので、戻りました。はい。では、今日はですね、フィリピンの信徒への手紙2章の、16、前もそうしましたが、16から終わりまでの区切り、18までです。で、ここで、前にお話しましたが、星のように、闇夜に輝いているものとなるということが人間の最終的な在り方だというのがわかります。聖書というのはいつもですね、簡単にできるようなことを書いていないわけです。そうではなくて、人間が最も高いところに導かれた、その状態、どのようにまで導かれるのか、ということをいつも書いてあるんですね。この世がどんなに闇であっても、乱れていても、汚れていても、それでも光を持っている。星のように闇夜の中に光っているんだと、輝いているような存在になることができる。でもこれはですね、非常に行いが立派だ。というふうなことももちろん含んでいると思います。根本はその立派な行いということの元には神の言葉、命の言葉があるからだ。命の言葉、神の言葉があるからこそ永遠的に輝くものになるということなんですね。私たちの行動なんてどんなにしても完全な意味で愛とか真実ということになれないところがある。でも命の言葉、命の言葉、そのものは完全なものなんですよね。だからこそ何千年でも変わることがない。その命の言葉、また光でもある。キリストでもある。だからその命の言葉、御言葉、それを御言葉を出されるキリスト様を心の内に持っているだけで、私たちの行動、言動がとってもまだまだまだであっても、それは光、闇の中の光となるんだと。このことはですね、実際に私自身も信仰もちょうど1年後、勤務の高等学校で話した。でもその時にすでに幾人もの人たちに伝わって、それが50年経っても消えない。それは私が立派であるとか、そういうことは違うわけです。神様の言葉そのものに光があり、力があるから、その御言葉の光を神様が用いられて、相手の人にパッと光らしたと。選ばれた人に光らしたわけですね。聖書に対する知識とか、あるいはギリシャ語、ヘブライ語、その他そんな何にもなかった。出れ、彼けれども、命の言葉がしっかりとあったためにですね、これ黙っておることはできないということで、公立の高校ではあっても、それを言うということで、神様が用いられたということですね。そういうことで、表面的に読んだら、この完全な人になるなんてとてもできないなんて、それは当たり前ですよね。この日のうちどころないっていうような言い方は、ちょっと、そういう意味では、あまりちょっと受け取りにくいですね。これは、あるべき到達点。それぞれの人、到達点。テレイオスというのは完全なという。これは完全な到達点ですけども、それぞれの人の到達点ですね。終わりという意味ですね。テレイオス。テレイオー。終わりにする。完全にするという意味がありますけども。全くものということですね。それは、神様がその人に望む最も高いレベルまでなると。そしてですね、このパウロは自分が走るって言いますけれども、まあ、普通私たちはこの世で生きることを走るなんてあんまり言わないと思うんですけども、歩むという表現とともにこの走るっていうのもある。これはどうしてかと。これ別のところで言ってますけども、前だけを見てですね、走るときも。歩くときはゆっくりだからあちらこちらを見ながらいるけど、走るっていうときにはしかも全力を上げて走るというときには前だけを見る。よそ見してるったら全力で走れない。そういうことで神の国だけをですね、 一心に見つめて、そしてあらゆる時間もみんな神の国のためと思って使う。そのあり方を走ると。脇目も振らない。脇目も振らないということから、この二時には走るという表現でしております。そして苦労したことも無駄ではなかったと。キリストの日、最終的にはキリスト様がどのような状況かわからない人も来られると。で、完全なことにしてください。その日に、ここでまた、誇るというような意味で、訳語で弾きますが、これを前に言ったように、カオマイというギリシャ語は、非常に積極的な喜びということを意味するので、パウロのあの、ローマ書の有名な言葉を前も言いましたが、患難をも喜ぶ。このがずっと多い訳です、外国語でも。患難をも誇る、自慢する人、おるはずがないと思いますよね。とも苦しい病気になって死ぬかもしれない。自分の家族、愛する家族が非常に重い病気になって死ぬかもしれない。そういう患難を喜んだり、誇ったり誰ができるか。でもそういう困難な苦しい状況でも、不思議とその闇の中に、その闇の中に一点のように光るものがある。このような状況でもきっと神様は何か良いことを導かれてるんだと。そして聖霊が働くと、そのような闇、苦しいことばかりやっても、不思議と天の一点に光るものが見える。これはステパノ。よくわかると思います。そういうことを言ってるわけですね。患難の時にも光が見えると。苦しい時にも光が見える。十字架のイエス様の愛が見えると。ということで、ここのところもですね、一部の英語訳では、ここも喜ぶ。キリストの日にその様々な苦しみを喜ぶことができる。日本語で誇るというと自慢という感じですね。自慢。一番になったから誇る。大変そうですね。何かで優勝した。だから誇る。誇らしい。自分の県から何か有名な人やったら誇らしい気持ち。他の県はそんなないだろう。そんな幼稚なような子供でも、悪い犯罪者でも誰でもそんな持ちますよね。自分が一番この高価な何か宝石で持ってたら。俺が誇る。そういうふうな、この世のようなものに連想してしまう。もう本来そうじゃないですね。誇るという言葉にも使われたりしますが、それは積極的な本来喜び。ということです。で、この次、17節ですけども、生贄を捧げ礼拝。たとえ私の血が注がれるという言い方は、これは、殺されることがあろうと思う。これはですね、使徒言行録とか他のところにも、鞭を激しく打たれた船が沈んだりですね、もう石を投げられて意識不明になって失神した。そういう引きずり出されていった。町の外まで、石ころがいっぱいのがずっと足引きずられていた。で、捨てられた。もう死んだと思われた。そのぐらいのこともあったわけです。本当にですね、殺されることも覚悟した、思っていたわけです。それでも喜びます。こういうようなことは非常に高いところまで聖霊によって引き上げられた結果、このように言うことができたということです。一体誰がですね、苦してどんなにひどい目、拷問、に合わせるかわからないようなことを喜んだりできるだろうか。これは聖霊の働きがあると、さっき言ったステパノ、あるいは十字架でキリスト、イエス様と一緒に十字架で貼り付けにされた非常な罪人、犯罪人もですね、イエス様の復活を信じて、あなたが御国へ帰られるときに私を思い出してくださいという、そういう平安な気持ちで、言ったと。そういうことと、 見たところがあるわけですね。この世の目に見えるもの、あるいは五感で味わうことができる。目で見て聞いて、音楽もそうですね、聞いて。目で見て風景。あるいは、この世の人間の愛。親から大事にされる、友達から大事にしてもらったら、それは嬉しい。それから美味しいもの。これも非常に人間の大きな誘惑になっているようですね。飲んだり食べたりすること。あるいは本能的な性に関わることとか。そういうことで喜ぶっていうことは、これは動物とよく似てるわけですよね。食べたり飲んだりとか、場所によっていろいろ喜ぶ。これは、犬や猫でも一般の動物類でも餌をやったらとっても喜ぶわけです。そういうような喜びと全く違うのが、もう精霊による喜びだと。精霊による喜び。イエス様がそういうことを言われたことがあったんですね。神の国の真理、それを幼子のようなものに表してくださいました。聖霊に喜びあふれていった。そういうところがあったわけです。思い出されるかと思いますが、これはまあ、後で見る方のためにも書いておきます。コメントにも入れてます。ルカの10の21ですね。コメント欄にも入れましたが、イエスは聖霊によって喜びあふれていったと。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことをいろいろ学問ものをたくさん知っている人、賢いものに隠して幼子のようなものに示された。父よ、これは御心にかなうことでした。こういうこの一言ですね。本当の真理っていうふうなものは、あえてですね、この世では重んじられている学者、あるいはたくさんのものを知っている人、指導者的な、前にも言ったように、スポーツも一種の知識でもあるんですね、いろんな。ピアノが弾ける、これも一種の知識。ピアノに関する、音楽に関する深い知識、経験も知識ですよね。そういうあらゆる知識からではですね、本当のことはわからない。これは神様の愛、十字架の愛という一番の深い復活のキリストところに来てくださったというようなことは、どんなに学問をしてノーベル賞をもらっても、いかにピアノが上手くても、スポーツがどんなにたくさん一番取れても、不思議なことにそれと全く関係がない。そういうことと深い関係があるんだったら、とっても神様はですね、平等にされたと言えないわけですね。生まれつきピアノが弾ける。ちょっと聞いたら全部弾ける。人もおれば、いくら練習をしても練習してもできない人いくらでもいるし、スポーツなんかはですね、100メートルを10秒で走る。10秒で走っても大体意味がないはずですね。昔は意味があったんです。本当に早くですね、例えば言うと伝えないから。馬もない。と言って走っていくと。夜通し走っていく企画というものはとっても大だ。自転車も車もなかったら、急いで行かないから、頑張る。走ってでも行くんだから。それは走るということはとても大切なことだったわけですね。でも現代、早く走るっていうことに、10秒をたった9秒で走ったからといって何の意味があるかというと、意味がないはずです。農業であれば一生懸命農業して生み出すんですね。実際に確実に農業必要なことです。こういういろんな機械作るんでも。それ意味があるわ。なかったらいけん。1秒たった1秒早く走っても、どういうことか。ボールのパッとバスケットでもゴルフ入れて、 それ自体何の意味があるかって、もともと子供の遊びだったわけですから、そういうこともと、そういうことにたくさんの知識を得てもですね、本当に深いことで関係ないということはすぐに分かることですね。でもそういうことで、どれだけ遠くに飛ばしたかと野球でも、それが非常に新聞の紙面を毎日のようにテレビでもニュースで言うようになってしまったわけです。でもイエス様はですね、そういうこと全く無関係に、そのボールを飛ばすとか、あるいは特別にピアノを弾ける、あるいは学問がたくさんできる。いろんなことに知識をたくさん持つ。一切関係なく、幼子のようにイエス様、神様を見上げると。自分の弱さを、汚れを知った上で、助けてください、憐れんでくださいと、許してくださいと、幼子のように仰ぐだけでですね、本当の神様のことが分かる。神様の愛、許しの愛が分かるようにしてください。一番大切なものは、このように、神様の愛であって、これは誰でもが、本来、求めて与えられるようになった。こう、寝たきりの人であってもですね、元気な人であっても、学者であっても、誰でもが与えると。まあ、そういうことで、そういうふうになると、自ずからですね、自分の命さえも、これは小さなものだ。本当の神様の命、永遠の命こそが大だから、たとえ殺されることがあっても、亡くなるのは自分の体の肉体の生物としての命だ。これは遠からず、そのうちにしばらくすれば、一人でにみんな死んでいくわけ。でも決して死なない、滅びないもの。これが神様の命で、それを永遠の命というように、まあ、仮に表現をしているわけです。ね、だから、こう、私は喜びます。殺されることがあっても喜ぶというようなことは、本当にパウロは自分のうちにはキリストが生きておる。そのキリストは殺されることありえない。復活したキリストがうちに生きてるんだ。肉体殺されたら本当に意味でキリストと同じような栄光の姿になると別のところへ言ってるところです。そこまでですね、私たちは高く引き上げられるということなんですね。そういう神様の命、永遠の命を知らない場合には、この肉体の命が一番大だと思ってる。これも当然ですよね。で、目に見えるものとしては、それはもう当然大事なものです。家が流されても、それは命が助かる、大丈夫なものは、決まってるわけです。そういう意味で目に見えるものとして、目に見えるものとして、この私が今も与える命は本当にこれ一番大事だ。これは子供でもわかる、誰でもわかるわけですね。けれども、このように、殺されても喜ぶなんていうようなことは、それだけで今言ったように、肉体の命だけが命だと思ってたら、もうこれはもう本当に絶望、希望がすべてなくなったことですよね。真っ暗闇になった。だからそういうふうな深い喜びを持っていたということがよくわかります。だからそのような喜びは聖霊によって与えられるから、あなた方もその聖霊による喜びで喜べ。私と共に喜ぶ。これは一人一人に聖霊の霊が与えられたら、病気の人も元気な人も、あるいは有名人も全く有名でない人、寝たきりの人も同じ聖なる霊によって動かされて喜ぶことができるというわけですね。一番になった。あれは勝負。スポーツは勝負ですね。一番になった方がものすごく持ち上げて、賞金でも莫大な量はオリンピックなんか与えられたりしますが、全然一番でもない。最下位だったらあれもほったらかし。でもそんな関係ないですね。精霊が与えられたら、あ、これだけ元気にスポーツができて喜ばしいからだ。一番下でも関係ないと。スポーツができるような健康体、そして遠くまで行けたことが喜ばしい。 というふうにですね、聖霊による喜びはどんな状態でも負けても勝っても関係ない。というわけですね。そういうことで、私と一緒に自分も場合によっては殺されるかもわからなくても、それでも喜ぶことができるという。こういうこの聖書っていうのは、この常識的には考えた新聞やテレビで言って一切のこの世界と違うというのは本当によくわかるんですね。でだから、この聖書そのものが、まあ、初めから喜びっていうことを根本的なこのメッセージにしているわけです。この世界は表面的な喜びいっぱいあるわけですね。子供の時やったら遊ぶ、友達と遊ぶ、あるいは初めて海行って泳ぐ。これとっても嬉しい。美味しいものを食べさせて嬉しい。でも病気になったらたちまち海へと泳いだりもできない。美味しいものがもう食べられない。これでもある。歩けなくなる。多分寝たきり。でも、聖なる霊が注がれたら喜ぶことができる。そんな状況さえも感謝するっていうことさえできるというんですね。もう30年も以上も寝たきり。人工呼吸器です。それだけ非常に長い年月をてる。今このデータを使わせてもらった、勝浦さんが前にも言いましたが、まあ、いつで言っても彼のとこ行くと本当に一種の拷問だと思いますね。起き上がることも食べることも呼吸することも声を出すことも排泄とかいうこともみんなできない。そんな状態で一年もおらされると本当に拷問だと思いますが、もう何十年も。そういう人でもですね、ずっと前に行った時でも、もし自分が神様を知らなかったら、もうこういう間違って診断した医者、憎んでずっとおっただろうと。もう死にたい死にたいと思って。けど、キリスト教信仰持ったから、本当に許すこともできたし、この信仰によって、本当にこんな大きな体の障害があったけれども、それによってキリスト教信仰を与えられたこのこと、本当に感謝だと。ずっと前に聞いて、本当に驚かされたんですね。あのような状態、言ったら、今の生活でいろいろ腐敗不満、苦しい悲しいって言われてみんな吹き飛んでしまうようなことで何十年もずっと長い。そういうことで、そういう苦しみは、私たちが担っている苦しみを言えばですね、神様はこのような方にも私の国をあげてやると。そして、喜びも平安も与えるようになってるんだと。あなたはそんな軽いことでどうして苦しんだり悲しんだりするのか。その励ましを与えてくれるんですね。このような様々な苦しい状態、何らかの障害なり、あるいは災害なり、あっている方々を見ると、そういう方々は、いや私の身代わりになって、あなたがいかに恵まれているか、一つ一つ思い出しなさいと言ってくださっているわけです。祈りが聞かれないと言われたりすることもよくあるし、これは実際誰かのために祈って信仰を持つように、特に家族ですよね。なかなか信仰を持つようにならないけど、一方では今日も一日守ってくださいと朝夜、夕方になって本当に守られた、これも聞いてくださったと、本当にそう受け取れば神様の愛だと。そんなことは当たり前だと。自分が元気だから、自然になってるんだと。何にも感謝しなければ、神様からのためは何にもない。でもそういう当たり前のようなこともですね、今日も元気で一日が過ごせますようにと祈ったら本当に元気である。これも神様からの愛なんだと。指が動くことも、目も、見えることも。 そうするとそれも聞かれたと。実感になるはずですね。ですから、祈りは聞かれない、聞かれないっていうことは、そういう毎日にたくさん与えられている、聞かれた祈りをほとんど思っていないと、受け取っていないということになるということですね。そういう意味で、感謝するということが祈りということと、喜ぶということは結びついているということですね。このことに関してよく引用される言葉は、第一テサロニケの5章の16から20ですね。第一テサロニケの5章の16から20ですね。ちょっとコメント欄にも載せます。よく知っている言葉であっても、この第一テサロニケの5章の16から20、もう一度読んでいます。絶えず喜べ。絶えず祈れ。すべてのことに感謝しようと。このいつも絶えずみんなすべてということが入っています。言語にはすべてという意味のことを使っているんですけども、いつもすべての時に、対すべての時に、すべてのことに。こういうふうに、この聖霊に導かれると、何か都合のいいことが起こった時で喜ぶんではなく、あるいは時たま祈るんではなく、時たま感謝するんではなく、すべてのことに喜び、すべてのことについて祈る、すべてのことに感謝というようなところまで導かれると。だからこそ、これこそキリストイエスがあなた方に望んでいることなんだ。イエス様は私たちに何を望んでいるんだろうかな。あ、もっと立派になれ、立派になれっていうふうなことはと思い出すかもしれませんが、いつも神様が愛によってしてくださっている。きっとその愛は私だけでなくて他の人にも及ぶと。この苦しいことも愛ゆえの深いご計画の中の一つなんだと。いうふうに受け取って神様の愛を信じてよ。そのことのためにいつも祈る神様との交流をしておらないとそういう気持ちになれない。祈りっていうのはここで深い広い意味で言われていて、神様との霊的な交流を持っても祈る。痛みとがあったら、この痛みをどうか和らげてください。なくしてくださいという祈りもまた祈りですが、自然の美しいもの、清いものを見て、神様は感謝します。本当に美しいことを感謝しますと。これも祈りである。苦しいことがあったら、この苦しみはきっと良くなると書いてありますから、どうか御心でしたら早くこの苦しみを癒してくださいと。まあ、そういうふうに万事をキリストイエス様が愛ゆえに、真実ゆえにしてくださっていると。と信じて喜ぶと。信じなかったら喜べないですね。ある方がずっと祈ってきた。けども、一番身近な人、まあ、家族ですけど、一時的に近寄ったら全く離れてしまう。その自分の親族か、あんたのこの家族の一番大事な人が信仰を持ってたら、それはあんたの信仰を信じるよ。あの人あんなに離れてる、全く関係ない、なんでは信じられないとか言ったそうですね。そういうことよくあります。そしたらとても喜べない、 神様は私の一番大事なような人、どうしてこの信仰を与えてくれないの？で、だんだんそういうふうに気持ち、祈る気持ちも萎えてくるということはよくあると思いますが、そういう時にこそですね、信じて喜ぶ。結果、今の現状を見ては喜べない。けど、きっと神様が最終的には万事を良きにしてくださるという御言葉を信じて喜ぶ。そういう喜び方があるよと、全く私も以前は神様を知らないというか考えたこともなかったですね。誰でもそうだと思います。でそれでそこの今のところにも書いてあるのは、その続きに書いてあるということは、聖霊の火を消してはならない。そういうことを起こさせるのは聖霊だと。燃えてる。私たちのうちに燃えてるものがある。燃えてるものがあったら、不思議と信じて喜ぶ。苦しい時でも。聖なる霊が消えてしまってたら、本来感謝すべきもの、もらったとしても、何か優しくしてもらう。全然喜ぶ、嬉しくもない。当たり前だ。なんてですね。親がしてくれた、友人が何か良いことをしてくれた。当たり前だ、当たり前だ。聖なる霊が働いたら、苦しい目に遭わされても、これも鍛錬。これを超えていくようにと導きなんだと。そういうようなことで、聖霊の火を燃えてるかどうかが、ほら、決定的になるということですね。それと予言。この場合の予言って神の言葉ですね。神の言葉を、軽んじてはいけない。これも当たり前といえば当たり前ですね。人間の言葉はあまりにも重んじすぎるから、まあ、こういうところされています。はい。まあ、そういうふうに、この世界は喜びがないと。あるようでもパッと消えると。喜びが憎しみに変わる。不安に変わる。絶望、希望が消える。いくらでもあるわけですね。そういうどんな中でも喜びを与えるのがこの主によって喜ぶ、あるいは聖霊によって喜ぶという、あるいは信じて喜ぶ。このことは消えないと。もともとこの福音、いわゆるキリストを伝えるといえば、キリスト教といった教えと書くけども、これは以前から言ったように中国語の言葉遣いをそのまま入れたからなんですね。英語でもキリスト教なんていう言い方はないんですよね。クリスチャニティというので、クリスチャンティーチングなんて言わないんです。クリスチャン、キリストの本質、本性というふうな意味で、という言葉しかないわけです。だから、これは、まさに福音なんですね。これは知らせなんだと。喜びの知らせということなのであって、単なる教えではない。隣人を大事にしなさい。正しいことを言いなさい。教えから聞いたって。これ喜びと関係ないです。そんなこと言えない。無理だ、無理だ。キリスト教となるとどうしても先入観がついてしまうんですね。中国の儒教、イスラム教、キリスト教、何でも教を教えるとについてしまいます。これ知らせなんだ。喜びのメッセージなんだと。福音。これは中国語でもそうですね。元に訳された今の中国語。福、幸いな、訪れ、知らせなんだ。キリストが、神様が人間の形をとして来られた。これ本当に喜ばしい知らせだった。2000年経っても消えない知らせだった。死んだら終わりだと。終わりだけではなく、まだですね、お祭りして骨を拾って大事にしないとたたってくると。そういうことは日本では伝統的な考え方、宗教的な考え方になっているんですね。そういうのことではなくて、死んだら終わりではなくて、ただ単純に幼のような心で神様を会う、信じるだけで、神様、キリスト様と同じような栄光の姿に変えていただけるということなんですよね。つまり、死を克服ず、超えて復活する。そういうことなので、これも本当に喜びの知らせ、死んだら終わりではない、後からたたってきたりするものではないと。 だから、例えば死んだ骨をどこ、遠くの方に海まで行って、遺骨を掘ってやったらかわいそう。かわいそうって関係ないんですね。一人自然に帰ってるわけです。現在でもですよ、焼いてほとんどの骨、肺など、それは捨ててるわけです、ゴムとして。昔から死んだ無数の人たちの骨はどこにもない。みんな溶けていったんですね。空気中の二酸化炭素が雨水によって二酸化炭酸に弱い、弱い酸性になる。だからそれによって長い年月では石灰岩、巨大な石灰岩すら少しずつ溶けていくぐらいです。骨なんか全部溶けて土に変えるわけです。だから骨の中に魂とか命があるはずがないわけ。みんな溶けていくんだから。で骨だけは大事なもんでもない。タンパク質、肉、そんなもんでできてるわけですから。たまたま骨は炭酸カルシウムが主体となっておるために燃えても残るだけのことです。でも次第次第に時間がかかると全部消えていくんです。骨を大事にするんではなくって、今生きている人を大切にする。そしてそれを守る神様を一番大切にするということなんですね。で、まあ残念なことには、死んだ人どこ行っても、慰霊。霊を慰める。慰霊やることは英語の本ではないわけです。英和辞典調べてみたいと思いますが。いつも悲しんでる、苦しんでるというふうにですね、慰霊祭。死んだ人はみんな悲しんでるから、そんなことあるはずがないですよね。神様キリストを幼子に会う、あるいは、またキリストを知らなかった時代場所の人も、それなりにまっすぐに行くとか、一生懸命に来た人は神様を見てですね、そいつ救い取られたらしい。これは神様のご計画とされるでしょう。みんながみんな死んでほっといて、悲しんでおくるはずがないわけです。そういうことで、死を克服する復活というのはとっても重要なことで、喜ばしい訪れですよね。そして全てのこの宇宙も全部が最終的には、神様と同じ力を持ってキリストが来られて、全部を言えば、新しい天と地というふうな言葉の限界があるから、そのようにしか表現できないことです。私たちの復活のした姿も手がある足があるなんていうことは言えない。キリストの栄光の姿。今その姿でおる。どこでもおる。永遠だ。完全な美である。清さである。そういうものにしてくださるということですね。で、このように、もう、その最初から、イエスが来た時から、あなた方に与える大きな喜びを伝えるということから始まったわけです。で、最後の黙示録も、新しい天と地、最終的に全て完全に悪そのものは滅ぼされるということがありますが、その象徴として、聖書の最後に、金星、明けの明星が出てくるぐらいですね。そのぐらいですね、今のきらびやかなもう映像、ビデオ、そのも一切なかった。そういう古代の人たちがですね、最も大事な完全にこの悪の迫害の世の中を全て変えてくださる、そのお方が来るっていうのを金星を見てですね、あれはその姿だと。知らせなんだと。ちょうど今その金星が明けの明星として見えますので、朝早く起きた方は東を見られて。それから夜は今、夜になったらですね、南の方に木星が昨日とっても強い光で木星が輝いていた。で、その左横には土星が輝いています。もう少し夜中になると東から火星が現れます。だから、頑張ってすると、一晩にですね、木星と土星と火星とが素晴らしい金星が見えるわけですよね。昔の人からですね、その金星が置いた。特に金星は良い感じ。良い、明け始める。まだ暗いうちにすごい強い光で、パッとこう分かるわけですよね。そういう自然も私たちの大きな喜び、神様の世界をこう暗示するもの。ところで、旧約聖書から闇の中に光があったといえばあるんですよね。それともう一つ、さっきちょっと触れたように、旧約聖書の中でも、旧約聖書の中でも、イザヤ書のあの35章、さっき歌で歌ったところですね。35章。新共同訳では1116ページです。 イザヤ書の35章。イザヤ書の35章ですね。1116ページです。荒れの荒れ地、砂漠、ほとんど同じ意味で言ってるわけです。この死というのは別に詩編以外にも、こういうイザヤ書の死がたくさんあります。死は一種の平行法。同じ、ほとんど同じ意味の言葉を並べておくことによって、より立体的に力強く表す。荒の砂漠、水がない。そういうところに、喜べっていうんですよね。本当にこれは、単刀直入に、私たちも、それぞれ、自分の病気、悩み、苦しみ、家庭の問題、あるいは職場の問題、もう死にたいと思うような人いっぱいおるわけです。だけど、そういった荒の荒れ地、水がない、乾いたところ、喜べ。本来喜べないようなもの不可能だったら、ね、言うはずがない。どんな状態の人でも喜ぶことができる、そういう状態世界があるんだと。そういう、まあ、強いですね、メッセージなんですよね。繰り返すこのように、花が咲かう、喜び踊れっていうぐらい。心の中に花がっていう言葉もありますが、花どころかですね、つぼみもない。もう枯れかかっているというのは心の中ですよ。本当に涙だけが出る。これは気持ちだという人もたくさんおられると思いますが、そういうあらゆるところを見据えてですね、この神様、あるいはそれを言ったイザヤ、2700年ほど前から、みんなに喜べ。花を咲かせることはできるんだと。花を咲かせる。そのためには別の箇所でも開きませんが、よく知られているように、ただ主を仰ぐだけで救われると。諸々の国の人たち、世界のあらゆる人たちを、主を仰ぎ見よう。そうすれば救われる。このような状態に導かれるんだと。そして、この見えない人の目、ご説もあるけども、聞こえない人の耳、まあ、霊的に言うとみんなですね、聴覚障害の人、視覚障害の人も、霊的にはみんな見える、聞こえるようになる。本当の意味のこの差別とか障害、超える道だということですね。正しい道を歩けなかった人も、踊り上がるようにして、不思議と導かれてあげる。正しくないことをしてしまっても、また許してもらって正しい道。そういう意味で正しい道を歩いていける。あらゆるここではですね、その元はこの水だっていうんですね。だから花が咲くんです。この35章は、最初に、喜べ。荒地はあなた方荒れ地だろう。喜べと。花が咲くんだよって言ってます。その元は後から出てくるんです。それは水が湧くからだと。聖なる、聖霊なる水が湧き出たら、私たちも潤されて花が咲くと。実を結ぶんだと。こういうようなことで、パウロも今日のところですね、たとえ私が殺されることになっても喜べと。普通なら乾ききったところ、砂漠のように。そんなところでも喜べっていう、この深い流れはですね、旧約聖書と続いてる。今も続いてるからこそ、どんな状態になっても、神様のご計画に従って、新しいこのキリストと聖書、本当の永遠の真理だと、信じて受け取る人たちは、この何千年旧約から耐えたことがないですよね。はい。そういうことで、私たちもそういうことを信じてですね、様々な状況にある人もおりますけれども、どうかそこに命の水が流れ、花が咲くようにと。病気であんまり意識がもうなくなった人、あるいは様々な病気のためにはっきり意識も記憶もできなくなった人でも、そこに命の水が流れる。ということを祈っていく。だから神様はその方で、本人が分からなくても、死が近い人でも命も注いでくださると。 そして安らぎと神様に最終的に死んだ時には連れて行ってくださるということを、まあ、信じることができるということですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。